本日は旧約聖書の御言葉に呼ぶ記が与えられました。呼ぶという大変信仰の厚い人がおりました。呼ぶは自分自身も家族も神に対して罪を犯さないように真面目に生き努力しておりました。家族も財産も豊かに与えられ、彼は幸せでありました。ところがある日突然、最悪の事態が、災難が、次々と襲いかかってきます。まず家族、財産を失いました。その次には、大切な家族を失いました。そして、最後はヨブ自身が病気になり、最悪の事態が続きていったのであります。ヨブが身に負った病は、頭の先から足の裏までひどい皮膚病にかかり、素焼きのかけらで自分の体をかきむしるほどであったと記されております。そんな彼の悲惨な姿を見ながら、ヨブの妻は言います。あなたはどこまで無垢でいるのですか？神を呪って死ぬ方がましでしょう。しかしヨブは言います。お前まで愚かなことを言うのか？私たちは神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないかと。このようになっても、ヨブは唇を持って罪を犯すことがなかったと記されているのです。そんなヨブのもとに、三人の友人が見舞いに来て、彼を慰めようといたします。友人たちは、七日七晩、ヨブと共に地面に座っていたというのですが、そのヨブの激しい苦痛を見ていると、話しかけることもできないほどであった。ヨブはその苦しみの中で神を呪うことはせずに、自分の生まれた日を呪って嘆くのです。それは死ぬこともできず、自分のこの地上に存在し始めた日、生まれた日を呪って否定していこうとする嘆きでありました。後でぜひ、ヨブ記の最初のそのところをご覧になって読んでいただけると良いでしょう。苦悩の極みにある人間の嘆きと言えるでしょう。三人の友人は、そんなヨブと討論を始めます。友人たちは言いました。正義の神は必ずその公平な裁きをなさる。それは、悪しき者は必ず裁かれ、全能なる神の戒めに従う者は必ず顧みられ、救われるのだ。そのように友人は語り、だから全能なる神に問題を任せればよいのだと諭すのです。いかにも正論のようでありますが、ヨブはその言葉に、納得いたしません。それは、神に忠実に生きる人には祝福と恵みが、神に背く者には不幸と災いがもたらされるという因果応報の考え方であったからです。そうなりますと、不幸と災いを受けているヨブは、その原因として、神に対する背きがあったということになるわけです。しかし、ヨブには身に覚えがないのです。ヨブはここで自分には罪がないんだと言っているのでは実はありません。それどころか、彼はその災難に遭う以前から、自分も自分の家族も、 気がつかないうちに犯してしまっている罪もきっとあるはずだからと、そのための生贄をわざわざ捧げてきていたわけであります。なぜ自分はこんな苦しみを苦しまねばならないのだ。人は苦しむときにそれを問い、その答えを求めるのではないでしょうか。ヨブも言います。人を見張っている方よ。これ神様のことですね。人を見張っている方よ。私が過ちを犯したとしても、あなたにとってそれが何だというのでしょう。なぜ私に狙いを定められるのですか。なぜ私を負担とされるのですか。神様がヨブに狙いを定めて、この災難を与えてきている。なぜですか。なぜ私なんですか。ヨブも神に向かって、なぜ、なぜと問い続けます。友人たちは、その因果応報の考え方に従い、神の正しさを主張し続け、ヨブが不幸にあっているのは、やはり、自覚できていない背きや罪があるからだ。だから、ヨブに自分の非を認めて、神の前にひれ伏すように圧力をかけていきます。いくらそう言われてもヨブはやはり納得できません。そしてなおも、神に向かって次のように問い続けるのです。私に罪があると言わないでください。なぜ私と争われるのかを教えてください。手ずから作られたこの私を虐げ、退けて、あなたに背く者の企みには光を当てられる。それでいいのでしょうか。ヨブはそうやって神に訴え、問いかけるんです。あなたが手ずから自分の自ら作られたこの私を虐げて、退けて、おりながら、あなたに背く者の企みには光を当てられる。それでいいのでしょうか。神に忠実な人が苦しみ、あの悪人どもが栄えていい思いをし、いい生活をしている。おかしいではありませんか。本当にそれでいいのですか。それが神の正義なのですか。ヨブは友人と議論しているようでいて、実は神に向かって挑みかかるように、食ってかかるように、なぜだと問い続けるのです。納得いかないと言い続けるのです。ヨブは神に対して怒っています。神をなじっています。友人はますますこの強情で傲慢に見えるヨブを畳みかけるように非難してくる。ヨブもいよいよ納得いかず、逆にその友人たちに、君たちは神に成り代わって勝手に裁いているのではないかと反論していく。この果てしない議論で、双方とも納得せず、議論は平行線をたどるばかり。それを傍らで見ていた若者のエリフという人が立ち上がり、言うんです。ヨブも、三人の友人たちも、どっちも愚かで、人の知恵を振りかざすだけで、まことの神の知恵を知らず、神を知らずにいるのだと非難する。己の無知を自覚し、全能者の前にぬかずくようにというのです。このエリフの言葉に続き、ついに 神ご自身が嵐の中からヨブに答えて言われる。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。経輪って、まあ辞書で引けば国家の秩序を整え治めること、その方策などという意味がありますが、まあ、神のご支配とでも言いましょうか。男らしく腰に帯を背よ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよと。この言葉から始まって、神は天地万物を作られた創造の御業と、その作られた世界がいかに秩序を保って維持されているのか、そこにある神の知恵を、の何をお前は知っているのか、とヨブに突きつけてくるのです。何でもわかっているかのように、神を責め立てているが、自分が何者であるのかをわきまえていないことを、ヨブにそれを突きつけながら示していかれたのです。神がその全能の力を持って作られた世界は、秩序を持って運行している。実はその秩序の中に深い神の愛があるのに、それがわからない。ヨブは己の無知を知らされ、人間の知恵の無力さを知り、傲慢であったそのようなものがなお全能の神の御手に守られている、そのことを知る幸いを得ていくのです。散々苦しみながら神と格闘し、神に問い続け、ついに神に答えてもらった。神に答えてもらう中に、ヨブは砕かれていく経験をするわけです。自分は何も分かっていなかった。実はこの砕かれることは幸いだった。それによってヨブは悔い改めをもって全能の御手に委ねるという信仰を、神の知恵を理屈としてではなくて賜物としていただき、受け取ったのでありました。神がこの世界を作り、秩序をもって整えられたこの世界に対して、その秩序を壊すのが人の罪であることが、逆説的に呼ぶ気から示されてまいります。己の欲望追求のためにこの秩序を破り、壊していく。最も端的に現れるのは自然破壊でありましょう。むさぼりや貪欲をもって、神が作られた自然の秩序を壊していく。破壊していく。それと同時に、この秩序を壊すということは、実は、この世で一緒に生きている者たちと交わした約束を破っていく。社会のルールを破っていく。お互いに約束を誠実に守るという秩序を壊していく。人間の知恵は、人間中心主義である限り、自己の欲求を満たすことを第一に求め、傲慢と貪欲と虚栄の中に、己の欲求に逆らうものを痛めつけ、最後には命を奪って排除しようとしていく。悔い改めねばならない人間のこの罪は、結局他者も自分自身も死に至らせていく。このように秩序を破壊する人の罪を、秩序を作り守るお方がなおその罪を許し、平和の秩序の中へ贖いによる和解をもって引き戻してくださる。その罪を許す神の愛が十字架に表されていきます。今日の新約聖書のラザロのよみがえりの御言葉は、死の苦しみを味わって死んでいったラザロ、 その傍らでその苦しみを見続けていったマルタやマリア、彼らが味わったその苦しみとその到達点である死は、無秩序の中に人を巻き込んでいく。そこには生きる意義や意味や目的が失われていく。イエス・キリストの十字架によって与えられる許しが命をもたらすということを、このラザロをこの死から蘇らせて戻すということにおいて証ししているわけです。主イエスはこの死の苦しみの中で痛むマリアやマルタの姿、そこを見ながら激しく憤られていくわけです。罪によって破壊されてしまった秩序、無秩序の中に生きる意味も目的も失われ、虚無しかない状態となっていく。その死に憤り、主は十字架を背負ってこれに立ち向かわれていくわけです。力によって成敗するのではなく、主イエスは苦しみを負うことによって、神の義を貫徹し、許しを与えて、死ぬことのない永遠の命を与え、新しい秩序の中に生きるものとしてくださる。その時、なお残されたこの地上の人生の道のりにおいて、そこで苦しむこと、苦難も、実は神の知恵、神の栄光を表すために意味あるものとされるのだと知らされるのであります。神は私どもの苦しみの中で沈黙しておられるのではなかった。ヨブのように私たちもなぜですか、主よ、神様どうしてですかと祈り問うわけでありますが、神は沈黙しているのであろうか。主イエスは神の右におられてただ黙って苦しむ我らを上から眺めておられるのであろうか。断じてそうではない。御子イエス・キリストの十字架のあの苦しみをもって、共に苦しみ、共感し、分かっていてくださる。そして、その苦しみを意味のあるものとしてくださる。死に勝利して、復活の目覚めを与えられること、そこにある神の栄光を表すために、その途上にある時の苦しみに意味があるのだと、教えてくださった。それは、この主イエスの十字架を通して、全能の神の御手に入れられているこの自分を知るということであります。守られている自分を知るということであります。今私たちは十字架を前にして、そのことを知るものとせられている。何度となく悔い改めつつ、心からの感謝を持って、御手に委ねていこうではありませんか。